おはようございます。こんにちは。もしくは、こんばんは。京都は一条通神谷川、イルピアット神谷川より、水谷ラジオ。パーソナリティは、トニーです。ご無沙汰しております。今日は、2017年1月15日日曜日、今の時間は、朝の8時36分です。雪が降っていますね。降ってるだけじゃなく、実はですね、昨夜からずっと降っていて、で、片付けをしている最中に、昨日はもうどうしようもなくお腹が空いたので、片付けの手を休めて、いつも行く松陽というラーメン屋さんに、ラーメンを食べに出たんですけど、ある程度片付け済ませてから出たんですが、その出た時にね、もうものすごい雪だったんですよ。だから、すごい雪だったんですけど、ラーメンを食べに行ったんですよ。で、これはもう無理だなと。自転車で2、3分のところにそのラーメン屋さんはあるので、すぐなんですけど、僕の家はここから自転車でまだ10分、15分くらいかかるので、もう帰れないなということで、諦めまして、実は昨日はイルピアット神谷川で一泊しました。椅子を並べて、寝床を作ってですね、ブランケットを、毛布代わりにして、自分の着てきたジャケットを足元にぐるぐる巻きにして、意外と寝れるんですよね。なんか体の節々最初痛かったんですけど、いや、睡魔の方が強いというか、サクッと寝ましたね。起きたら朝7時15分頃で、寝たのが3時ぐらいだったので、4時間ちょっとは寝れたかな。しかもなんか夢まで見てたので、何の夢見たかちょっと覚えてないですけど、随分寝れたな、よく寝れたなと思います。朝起きたらもう昨夜も真っ白だったんですけど、輪をかけて真っ白で、すごい積雪になってて、すごい積雪って言ってもね、気象台の発表は9センチですが、見た目だともうなんか15、6センチ、20センチぐらい積もってる印象ですけど、慣れてないわけですよ。その東北とか北海道とか雪国じゃないので、もう何年か前の年末年始の大雪の様相です。もう身動き取れません。帰らずに一泊してよかったなと思いつつ、缶詰だなっていうことも、決まっています。ただなんか大きなね、イルピアートの神谷川は大きな窓があるので、大きな窓から見えるその降雪の風景はものすごく綺麗で、なんか自分がスノーボールの中にいるみたいな スノーボールの中のマスコット、トニーです。はい。そんな気分の朝を迎えています。ね、昨日、今日とセンター入試ということで、なんか、いつも雪が降るときに、大体天候が荒れるときにセンター試験が設定されてるんで、もう少し考えてあげたらいいななんていう話を、昨日の夜もお客さんと喋ってたんですけど、僕もね、なんか、そう思います。過酷な交通事情の中、これどうしても会場に行かないといけないと思うと、ねえ、何年間か頑張って勉強してきた、その成果を出す日でしょ？なんか、言ってみたら人生を、こう、分けるぐらいの、覚悟を持って受験生は挑むわけですよ。高校生の覚悟なんてって大人は言うかもしれないですけど、いや、それはみんな高校時代があったわけですから、 18、17、19、まあ予備校生の人も含めてね、センター試験を受ける人たちのその覚悟みたいなことってものすごいことだと思うんです。だからなんかそのこう覚悟が上回るんだろうなと思うだけに、この荒れた天候の中、非常に混乱している交通を乗り越えて会場に向かう危機迫る受験生の諸君は、本当にこうなんて言ったらいいんだろうな、人生かかってるんだろうなと思うわけですよ。応援したいですね。なんかこう、そして成果を掴んでほしいなと思います。ね、勉強試験のことだけ考えて過ごしたいでしょうに、なんか余分なこと考えないといけない朝迎えてる時のこう試験とか、なんかどうなんすかね。なんか僕はあのセンター試験とか一度も受けたことがないので、どういうものなのかよく知らないんですけど、まああのこの水谷ラジオをもし、聞いている受験生がいれば頑張ってください。あれですよ、今日のセンター試験というよりは、あの来年また受けるとか、受験生のお子さんを持つ親の方が見えれば、受験生は人生かけてるんだっていう、そこのあの覚悟は本当にあの理解してあげてほしいなと思う次第です。最初の冒頭なんかね、ちょっと冒頭と最初同じ言葉の意味ですが、冒頭ちょっとなんかあの話長くなりましたが、雪降っちゃってね、この大変なことになってるので、その話題に触れないわけにはいかないということで、お話ししました。トニーは、イルピアットに一泊した朝です。イルピアット神谷川とあのさらっと言ってますけど、すいません、あの12月の14日に、イルピアット神谷川無事オープンいたしました。ありがとうございます。あの2号店というカテゴリーで、またあのおいおいこうイルピアットの円町が再稼働した時にも触れるかと思いますけど、1号店2号店円町と神谷川という形で2つイルピアットが存在するというかできた形になります。今ね、円町はお休みをいただいていて休業中です。なのであの動いてないんですが、電気はずっとつけっぱなしになっていて、ちょっといたずらされたりだとか、まあ、あの街が暗くなるなということで、通りを明るくするためにも電気はちょっとつけっぱなしにしていてね、なんかあそこの通りは、その丸太町は本当にあの真っ暗になっちゃうんで、夜中に電気がついてるだけでちょっとホッとするという声もいただいててありがたい次第です。で、イルピアットの神谷川はそのレセプションが12月の7日、オープンが14日ということで、無事2016年の12月にですね、開店しました。多くの方に来ていただいていて、でかつ、お酒がよく出るお店だなと思っています。まあね、ネガティブなことを語り出すとまたこれもキリがないのですが、まあ、開店してから、レセプションから開店してから、今日の今日までいろんな出来事が巻き起こってきましたが、簡単に言うと、ここの店に、まあなんかこう、いる神様みたいな存在、まあ僕はあまりそういうことは、こう、日々信じて生きてないと言ったらおかしいですが、意識することはあっても、なんかこう信仰心が厚いわけでも信心深いわけでもないわけですが、ただちょっとなんかそういう感覚には敏感で、こう言われには意味があるんだろうなと思ったりしているので、与論島に住んでいる僕のあの大学の友人が、その与論島のユタと喋っているときに、まあなんかユタがね、突然男の人の声に変わって、挨拶来てないなお前って言ったらしいんですよ。で、まあそのユタとね、このトニーの話をしていた時にそういうふうに、まあ憑依というか現象があってですね、その連絡をいただいたわけです。 で、まあ、与論島のユタに憑依するくらいですから、何か意味があるんだろうなと思ったので、どうしたらいいかなっていう話をその友人とちょっとしていて、なんかお酒好きらしいよと。お酒、ね、神様はなんかお酒好きなんだけど、普通の神様でもお酒が好きなんだけど、もうこのイルピアと神谷川を守ってくださっている、まあ、意識というか、大きな力は、まあ、お酒が大好きだと。無類の酒好きなんだと。で、まあ、楽しそうに飲むのはいいけれども、挨拶してくれよと。だからちょっとこう、一緒に飲みたいなっていう感じだと解釈しました、トニーは。なので、トイレの前にね、ちょっとした棚があるんですけど、そこにお酒を今置いていて、厨房から見えるんですよ。そのお酒の棚がね。なんか本当は神棚とかだったらね、上に作らないといけないらしいんですけど、なんか、そうなんですよ。新人、僕、深くないから、上にあるっていうのはもちろんわかるんだけど、その位置づけがね、わかるんだけど、イルピアットの神谷川の神様はおそらく、そんな感じじゃないんじゃないかな。もっとなんかこう、ここでこう盛り上がっていこうぜっていう、トニーよりも熱い神様なんだろうなっていうふうに解釈していてですね。だから、そのトニーよりも熱い神様を上に置いてしまうと、ちょっと熱すぎるなっていうことで、まあ同じ高さにちょっと置いています。で、朝ね、一口だけちょっと日本酒を乾杯して飲むんですけど、なんかこう気持ちが改まるというか、まあ円町のお店が大好きすぎて、神谷川のこのお店を作ってからも、やはりなんかちょっとこう、後ろ髪引かれるというか、思いが向こうにあって、本当にこのお店でできるのかなとか、こう、広くなりすぎて手持ち無沙汰だなとか、こう、お客様との間にある空気感に違和感があるなとか、いろんなことをちょっと考えてた、感じてた、そんな1ヶ月だったんです。で、本当は1ヶ月だね。昨日でオープン1ヶ月だったんですけど、なんかその1ヶ月のいろんなこう、もやもやしたことが、その今週というか、この数日間でね、ものすごく綺麗に晴れていて、ね、昨日なんか一泊してるわけですから、あれですよ。それこそなんか、ここで、こう、認めてもらえたというか、いい夜だったなと思います。なんかこう、安心して眠ることもできたし、すごく快適だなと思ったわけです。なんかお酒をね、そうやってこう、置いて、どうぞよろしくお願いしますっていう気持ちで、働くようになって、こうして雪が降って、まあ、ここに、こう、とどまる時間が長くなって、見える景色が、こう、綺麗で、手前味噌ですが、いい店作ったなと、思うわけです。もうなんかね、すごく綺麗なんですよ。ここから見える。もうぜひ来てください。イルピアットの神谷川はですね、ほんとガラス張りになっていて、橋が見えるんですけど、川がね、目の前に流れてて、神谷川っていう川が流れてて、で、季節が暖かくなって、扉を開けることができると、もっと開放的になります。で、今でもなんか十分美しいんですけど、本当になんかこう、やっとイルピアットらしいイルピアットになれるんだろうなっていう予感がしています。なので、ここに来て食事してお酒飲んで、こう気軽にね、カウンター、そうです。イルピアットの神谷川の簡単な説明をするとですね、カウンター8席になっています。 で、立ち飲みのテーブルが2つとちっちゃなカウンターですね。あの立ち飲みのスペースはなので3箇所今用意されている状態ですが、まだいただいたお花が、いくつかあるので、そのこのお花たちがまた移動したりこうすればスペースは変わってくると思うんですけど、立ち飲みのスペースは5役いらずに空いていればこういくらでも使えるということで、うん、このなんか立ち飲みのスペースがあることでこう予約いらないんだね、イルピアットがっていう形で来ていただいているのは本当にありがたいなと思っていて、夜なんかがこうカウンターが埋まっていて立ち飲みも埋まっていてってなるとものすごくこう楽しげなんですよ、お店が。働いている僕は思うわけですから、外から見たらもっときっと楽しげに映るんだろうなと見ています。うん、なんかあのここでしかできないことたくさんあるだろうなとつくづく感じているので、またね、なんかイベントを皆さんと一緒に考えながら展開できるようするんだろうなと思っています。お祝いでいただいたその日本酒やお酒なんかを皆さんにこう存分に振る舞うことができるといいなと思っています。で、ちなみにですが、あのそのお酒をねこう差し上げたら、お新酒をこう差し上げたらっていうふうにユタのメッセージを受け取ってから、その日からですね、来てくださってるお客様と少し日本酒で乾杯をさせてもらっていて、昨日とついと、まあ、一部の方と、ずっと日本酒でね、こう、ありがとうございますという形で。なので、お祝いでいただいた日本酒は、順次、楽しく、美味しく飲ませていただいております。ありがとうございます。発泡ワインなどのお酒はまだたくさんあるので、それはまた別の日を設けて、皆さんと一緒にここでパーティーができればいいなと思っています。またそれ、おいおい考えますのでね、ぜひ足を運んでいただけたらなと思っています。長くなりましたね。もうこれで17分。はい。雪の降る朝ですごくこう静かな朝です。雪はまだずんずん降っていて、もっと積もるんだよね、これきっと。もう1月中は日曜日営業になってたんですけど、今週、今日ですね、今日と来週日曜日営業させていただきます。で、1月の29日の日曜日はもうメニュー外に入りますので、お休みをいただく形を、となります。なので、1月の29から、通常通りの営業ということで、日月の、定休日が、復活するというか再開するというか、日月定休日という形になります。お間違いのないように、どうぞよろしくお願いします。イベントをさせていただくときは、おそらく日曜日にまたなんか、こう、お昼からできるといいなと思っているので、何かと合わせてもいいなと思っているんです。また、おいおい、ね、やっていきたいなと思っています。はい。ありがとうございます。久しぶりの水谷ラジオでちょっと緊張して、話をしました。なんか言葉っていうか、まあ、この声をね、こう、水谷ラジオ少し楽しみにしてるんですよっていうお話をいただいたりもするので、すごく励みになります。なんかこんな、こう、好き勝手に喋っているだけの、しかもなんか勝手に自分で録音して放送しているだけの水谷ラジオ好きでいてくださってありがとうございます。感謝をしています。はい。じゃあ、リクエスト曲行きましょうかね。トニーから、皆さんに、曲をお送りしたいと思います。今日の曲はですね、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、久しぶりの水谷ラジオということと、水谷ラジオ楽しみにしてますよということで聞いていたので、この曲、よかったら聞いてください。それでは、お送りします。水谷ラジオトニーより皆さんへ。山崎箱さんで、あなたの声。 水谷ラジオでした。アディオス。